まずはじめにニュースまとめて1週間、今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターはスクーエヴァンジェリストの滝川舞子さんです。滝川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では滝川さんとお送りしますニュースまとめて1週間、まずは19日火曜日です。日銀は金融政策を決める決定会合で大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決めました。およそ17年ぶりの利上げとなります。政府は子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する日本版 DBS 制度の創設などを盛り込んだ法案を閣議決定しました。前科があった場合には直接子どもと関わらない業務を担当させるなどの措置を取ることにしています。以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ではまず滝川さん、火曜日ですね、日銀17年ぶりに利上げとなりました。マイナス金利政策の解除を決めたんですね。
はい、もう17年ぶりと聞くとですね、やっぱりその物価が上がらないから、企業の収益は上がらず、企業の収益が上がらないから給料も上がらない、で給料が上がらないから物価を上げられないっていう、このいわゆるデフレスパイラルがもう非常に長い間続いたんだなってことを、続いてきてるんだなってことを実感しました。
はい、
で、基本的にその金融の正常化に向かうということ自体は、喜ばしいことではあるんです。ですけども、実質賃金がですね、やっぱりその物価は上がってるけれどもそれほど給料が上がっていないので22ヶ月連続マイナスでもあるんですよ。
はい、
なのでこれ早すぎたんじゃないかって指摘はやっぱりあって、で私たちもそのこれから金利が上がるんだっていうことにやっぱり正直不安は覚えてしまうと思うんです。
はい、
住宅ローンであったりとか。
そうですね。
はい、でやっぱりここ本当に日銀の目指す物価と賃金の好循環というものが起きるかどうかの、2024年って正念場なんだなって改めて思いました。
これだけ異常な措置をずっと続けて引っ張ってきて、今なのっていうところですとか、中小企業の皆さんの賃上げ、まだ正式な数字も出てきてない段階でそれを理由に踏み切るっていうのもね、ちょっとどうなのかな。
はい、正直ちょっと不安がないとは言えないと思いました。
でそれからこれに合わせまして、昨日なんですが、日経平均株価も一時4万1000円台まで上がっていて、終値でも2日連続で史上最高値更新中という、こういう話もありますね。
はい、私それこそリーマンショックの直後に、日銀の担当の記者をしていて、まさに金融の担当だったんです。で当時株価って、景気の悪化で7000台にまで落ちてました。そうだから、4万円っていう日が来るんだなっていうのをこう驚きを持って受け止めましたっていうのもあります。でこれもやっぱりさっきの話と通じるんですけども、今年って本当に日本経済にとって大きな節目の年ではあるんですが、株価がこれだけ上がっていても自分たちの生活が良くなったっていう実感からはかなり程遠いと思うんですね。というのもやっぱり企業ってその円安によって海外でビジネスをしていると業績が上がっていくわけですけど、それで株価も上がるわけですけども、私たちのじゃあ給料が実際どんどん上がったよっていう人ってどのぐらいいるんだろうって思います。
そうなんですよね。
でここやっぱりその企業はちゃんと利益が出たのであれば内部留保を溜め込まずにですね、ちゃんと働き手に還元していくっていうことをやってほしいです。でそうじゃなければ結局消費が冷え込んじゃいますから、またデフレに逆戻りっていうことも十分にまだあるわけですから、ここのそのお金の流れがちゃんと実質的な生活に反映されてほしいなって思います。
本当にこの生活レベルの先行き不透明感は拭えないままなんですよね。
はい、
そして同じく火曜日、日本版 DBS 法案が閣議決定されました。これについて、
はい、子どもと接する仕事に就く人の20年にわたる犯罪歴が照会できる、確認できるということで、日本って当然の処置なんですけども対応が遅かったなと思います。2012年ですとかイギリスはもう導入されていましたし、ただ前進は前進で、これをもってじゃあ安心だねということでもなくて、やっぱり連日保育園ですとか小学校での性犯罪の報道ってされてますよね。
いいですね。
はい、でやっぱりDBS は運用されるに合わせて、やっぱりその潜在的な 子どもに対して性加害をする人の治療ですとか再教育ですとか、うん、これらとその合わせてですね、こう社会が子どもを守るっていう方向にちゃんと舵を切っていきたいなと思います、
うん、はい、ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いては週の後半21日木曜日のニュースです。メジャーリーグドジャースは大谷選手の通訳水原一平氏を解雇しました。違法とみられるスポーツ賭博に関与していた疑いが報じられています。以上週の後半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。JNN、JRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座9830511、口座名はJNN、JRN 共同災害募金です。皆様からの温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて週の後半ですが、木曜日のニュースですね、滝谷さん、大谷選手の通訳水原さんの解雇ですね、うん、
はい、冒頭でのお二人のお話もありましたけれど、やっぱりこう開幕戦でこうダルビッシュとの対決だって盛り上がっていた翌朝の衝撃のニュースで、やっぱり非常に悲しい思いをした方って多かったと思います。で私もやっぱり子供と前夜に試合見て盛り上がっていたので、これフェイクニュースなのって思ったぐらいでした。でただまあ現状情報報道も錯綜してますから、
そうですね、
事実関係が分かってくるのってまだちょっと先になるんだろうなと思います。はい、でただですね、やっぱり巨額のお金が動いていることは事実です、
はい、
ってなった時にそのリスク管理に対して、うん、甘さがなかったんだろうかって思わずにいられなかったですね、これだけのお金が動くことについて。
例えばその甘い部分というのは、
はい、やはりですね、スーパースターと言われる方たち、うん、芸能もそうですし、まあ、スポーツもそうですけども、この金銭にまつわる問題トラブルに巻き込まれてしまったケースってやっぱり過去にも少なくないわけです、
はい、
でこれだけやっぱり著名な人でお金があるっていうことを狙ってくる人もやっぱりいるんだと思うんですね、
うん、
やっぱり非常にその誘惑ですとかリスクが周囲の人にも及ぶ可能性って、まあ、十分あるんだっていうことを、うん、まあ、どこまで認識して、でそこで軽はずみな行動に出ちゃいけないですとか、専門家のサポートがあったのかですとか、この今回水原通訳ですけれども、
はい、
どこまで認識されていたんだろうか、で周囲にそれらについてこうリスク管理をリスクコントロールする方ってどのぐらいいたんだろうかっていうのは正直思わずにいられなかったです。
うん、そうですね、まあ、本当におっしゃるようにこの件に関してはまだまだ情報がどんどん更新され明らかになることが増えてくると思いますので、またお伝えしていきたいと思います。その他です、滝川さん、これ火曜日のニュースですが、深刻な教員不足を解消するために文科省の取り組みとして中央教育審議会で教職大学院を修了した人などを対象に奨学金の返還を免除する案を示していると。これどうですか。
はい、これですね、大学院にとどまらず、
はい、
それこそ教員になった方に対して奨学金の免除って考えてもいいんじゃないかなとすら思いました。
もっと広げてもいい、
うん、はい、というのもですね、2019年のデータ、2021年かな、
はい、
数年前のデータなんですけど、割と直近の、
はい、
このメンタル疾患で離職する先生の、うん、公立学校の先生の数が最多っていう報道がありました。で実際やっぱり公立の小学校子ども通ってるんですけども、休職される先生ってやっぱりいらっしゃるんです。
です
で、ただでさえ先生たちの仕事って本当にやっぱり子どもたちを大勢教えるって大変なかつ貴重な仕事ですし、
はい、
そこにいろんなもう IT 教育ですとか英語教育ですとかどんどん乗ってきて、うん、やっぱり激務なんですよね、
はい、
でなり手不足、うん、人員不足ってことが起きているのはやっぱりもったいないというか、こう日本の未来を担う人たちを育てるっていう素晴らしい仕事なのに、はい、非常に辛い実態がここにあるなって思ってます、
うん、
なのでやっぱりその大切な仕事 この未来につながる人たちを教育するっていう仕事にもっといろんな人がこう入っていく、うん、志していくっていうインセンティブを作ることって非常に理にかなってるんじゃないかなと思いました、
ね、これ分かりやすいですし、うん、もう負担が軽くなるっていう実感をすぐに持てるような、ねうんうん、案ですよね、
はい、かつ応援されてるんだなと思えると思います、
はいね、それからもう一つですね、同じ火曜日なんですが、うん、今度は厚労省の調査なんです、うん、2022年末時点で国内の医師の数が34万人を超えた。これは現在の方法で調査を始めた1982年以降で過去最多、うん、ただ女性の医師の数は初めてですが8万人を超えたというこういう数字が出ていますね。
はい、まあ、これからですねますます高齢化が進む中で、はい、こう医療職の方が増えていくということ自体は社会的にも歓迎されるべきだと思います、
はい、
ただやっぱりその気になったのがやっぱり女性医師の割合の小ささですね。
全体で過去最多34万人超えたんですけど、うんうん、で女子も初めて8万人超えた、うん、でも34分の8なんですよ ね
世の中男性女性半々いる中で非常に少ないです、でこの医学部入試で点数を下げられてたっていう問題も過去にありました。
そうでした。
ようにその女性医師はこう出産や子育てで辞めるんじゃないかとか夜勤ができなくなるじゃないかですとか未だにやっぱりそういうことを言う人がいるんですけれども、うん、これって女性医師の問題ではなくてこう男女の役割分担を固定化させてるその社会の問題なんですね、
うん、
で本来であれば医師を志したり医師にふさわしい人がこれなかなか女性で選んでない可能性もまだまだあるわけです、
はい、
でここのやっぱりジェンダーバランスがちゃんとこう正常化されていくっていうことともにこう医師不足の問題って解決に向かう道筋があるんじゃないかなと思います。
この数字は過去最多であっても医師不足は間違いなく、そしてこの女性の医師のこの8万人を初めて超えたっていうこの現実をしっかり受け止めて構造的に変えていかなければいけないという点ですね、
はいはい、そう思います。
ありがとうございます、うん、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん